鳴門市議会だよりナンバー135、内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2026年、令和8年6月1日。令和8年第1回定例会の議決結果。議案第4号、令和8年度鳴門市一般会計予算。議案第5号、令和8年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第6号、令和8年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第7号、令和8年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第8号、令和8年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第9号、令和8年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第10号、令和8年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第11号、令和8年度鳴門市水道事業会計予算。議案第12号、令和8年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第13号、令和8年度鳴門市下水道事業会計予算。議案第14号、令和8年度鳴門市災害弔慰金の支給に関する条例の一部改正について。議案第15号、鳴門市事務文書組織条例の一部改正について。議案第16号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について。議案第17号、鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例の一部改正について。議案第18号、鳴門市生活支援未来応援基金条例の制定について。議案第19号、鳴門市再建管理条例の制定について。議案第20号、鳴門市火災予防条例の一部改正について。議案第21号、鳴門市文化会館条例の一部改正について。議案第22号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第23号、鳴門市介護保険条例の一部改正について。議案第24号、鳴門市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。議案第25号、鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。議案第26号、鳴門市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。議案第27号、鳴門市立保育所条例の一部改正について。議案第28号、鳴門市子ども未来館条例の制定について。議案第29号、鳴門市営住宅条例の一部改正について。議案第30号、訴訟上の和解について。議案第31号、鳴門市文化会館及び鳴門市子ども未来館に係る指定管理者の指定について。議案第32号、市道路線の認定について。議案第33号、公の施設の区域外利用に係る協議について。議案第34号、増重町ほか2町ボートレース事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の受託に係る協議について。議案第35号、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第8号。議案第36号、令和7年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算 第1号議案第37号令和7年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号議案第38号令和7年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号議案第39号令和7年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号議案第40号令和7年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第2号議案第41号令和7年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号はいずれも原案の通り可決されました。報告第2号専決処分について損害賠償の額の決定は報告されました。発議第1号鳴門市議会委員会条例の一部改正について、発議第2号鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。い第1号日本国国商損壊の罪の早期制定を求める意見書は原案の通り可決されました。同意第1号教育委員会委員の任命については、無野町の西条真由美氏を選任することに同意しました。同意第2号固定資産評価審査委員会委員の選任については、無野町の玉井京子氏、鳴門町の原隆人氏、大麻町の森北信俊氏を選任することに同意しました。諮問第1号人権擁護委員の推薦については、無野町の林京子氏を選任することに同意しました。提言第1号箇所徳島鳴門風力発電事業の中止を求める請願書は採択されました。日本国国商損壊の罪の早期制定を求める意見書、日本の国旗及び国章は我が国を象徴するものとして広く定着している。近年国旗等に侮辱的な衣装を施し公然と掲示する行為や損壊行為も見られ、国旗国章の尊厳を守るための法的対応を求める声が高まっている。しかし現行法では外国の国旗国章を損壊する行為については処罰規定が存在する一方、自国の国旗国章に対する故意の損壊汚損を直接処罰する規定はなく、法体系としての整合性に課題が残されている。国旗及び国章は国民の帰属意識や社会の一体性を象徴する存在であり、その尊厳が損なわれることは社会秩序にも影響を及ぼす恐れがある。また多くの国では国家象徴を保護する制度が整備されている。よって国においては下記の事項について速やかに検討を行い、必要な措置を講ずるよう求める。規1国旗国章の故意による損壊行為に関する刑法上の規定について、憲法との整合も含め国会において十分な議論を行うこと。2制度整備にあたっては国民の理解促進を合わせて進めること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和8年3月17日鳴門市議会定例会で可決された意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣へ送付しました。委員会審査。総務文教委員会議案第18号鳴門市生活支援未来応援基金条例の制定について、市民や事業者の生活を守り、将来の危機事象に備えて地域の未来を支えるため新たに基金条例を制定するもの。質疑。基金の初年度の積立予定額とその財源は。答弁。令和7年度3月補正予算案において 15億円を当初積み立て額として計上している。質疑、基金の活用予定は、答弁、令和8年度当初予算において、4億8603万4000円を生活支援未来応援基金から一般会計に繰り入れることとしており、ナルト丸ごと子育て応援パッケージ事業や、ナルトうずっこ学力向上パッケージ事業、地域防災リーダー養成事業をはじめとする危機管理対策、地域経済対策などの財源として活用する予定である。質疑、基金に属する現金を有価証券に変えることができると規定されているが、その判断基準は設けられているのか。答弁、有価証券は財政運営上すぐに現金として活用しにくい面があることから、生活支援未来応援基金については、有価証券による運用の規定は設けているものの、基本的には定期預金など流動性の高い預金による管理を想定している。生活福祉委員会議案第31号鳴門市文化会館及び鳴門市子ども未来館に係る指定管理者の指定について、鳴門市文化会館及び鳴門市子ども未来館の指定管理者の指定にあたり、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるもの。質疑、指定管理候補者の選定理由について、答弁、会館運営、ホール運営、子どもの遊び場運営、イベント開催など多くの実績を持つそれぞれの事業者の強みを組み合わせることにより、2施設一体でにぎわいの創出が期待できる。質疑、地元企業との連携や参入の可能性について、答弁、2巻は地域密着型の施設運営を目指し、地域経済や雇用創出に寄与することも目的としており、指定管理者には地元人材の積極的な採用や地元企業との連携を優先的に進めることを求めている。要望、インクルーシブな社会の実現には行政が主体とならなければいけない。どうすればインクルーシブな社会のモデル事業となるのかを考えてほしい。産業建設委員会議案第32号市道路線の認定について、市道路線の認定にあたり、道路法第8条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるもの。質疑、新たに市道路線を認定する場合について、答弁、本審定道路認定要項を定めており、幅員や側溝、舗装など市道として認定するための基準を満たす道路にしなければならない。質疑、道路の幅員について、答弁、水路部分についても路肩として含んでおり、市道路線認定における幅員として参入している。また幅員については現地で実測を行い、通行に使用することができる幅を計測した上で幅員としてみなしている。質疑、市道路線認定されていない道路について、答弁、本市では開発行為により寄付された道路については道路用地として土木課がリストを管理している。その後、市道路線認定の基準を満たしているのか定期的に調査を実施しており、2年に一度議会に諮る形をとっている。予算決算委員会議案第4号令和8年度鳴門市一般会計予算。令和8年度当初予算は防災・減災対策として避難所 QOL 確保や文化会館耐震改修を推進するとともに、子育て・学力向上施策のさらなる充実を図るほか、物価高騰に対応するための支援を実施し、新たな鳴門の実現を目指す編成となっている。質疑、 令和8年度一般会計予算における繰入金と資債の状況は、答弁、繰入金は約49億9400万円で、前年度から大きく増加している。主な要因は、収益事業収入を抑えたことに伴い、基金繰入金を増やしたためであり、内訳は財政調整基金約22億7800万円、ボートレース鳴門まちづくり基金18億円などである。資債は約101億4600万円で、文化会館の耐震改修や仮称、大麻町総合防災センターの整備などの投資的事業の増加に伴い、規模が拡大している。質疑、大型事業の増加に伴う将来負担と今後の財政収支見通しは、答弁、現行の行財政改革計画の計画期間が令和8年度までであるため、令和9年度以降の財政収支見通しについては、令和8年度中に新たに策定し、示す予定である。これまで地方債を活用して、耐震化や防災対策を進めてきたが、金利上昇の影響もあり、公債費は令和13年度頃にかけて増加し、現状より大きく膨らむ見込みである。今後は次期計画策定の中で課題を検証し、対応策を検討していく。代表質問、令和8年度当初予算編成。問い、令和8年度当初予算編成の基本的な考え方と重点施策は。答え、命と暮らしを守る力、未来を育てる力、支え合う力、町を動かす力、心をつなぐ力の5つの鳴門を動かす力の実現に向けた予算編成を行う。重点施策は、給食費無償化事業、小中学校の修学旅行費用の無償化や5つの鳴門を動かす力を確実に実現するため、設置する生活支援未来応援基金などである。子育て支援と教育振興。問い、鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業の成果と今後の見直しは。答え、毎年10月に実施しているアンケート調査での事業認知度は、令和4年度は 47%、令和7年度には 59.5% と向上しており、令和6年度には65人の転入超過となり、子育て世帯の定住人口確保に一定の効果をもたらしている。令和8年度においても、子育て支援を含め、人口減少という課題解決のため事業を集約し、令和9年度からの新たなスタートに向け検討を進める。まちづくりについて、問い、鳴門市街中未来ビジョンの素案と鳴門駅移転は、答え、モータリゼーションの進展などにより、人や車の流れが郊外へ移り、都市のスポンジ化が進行している。まちづくりデザイン会議では、こうした課題を踏まえて議論し、検討内容を鳴門市街中未来ビジョンの素案としてまとめた。鳴門駅の移転については、駅を含む町のコアの位置について、現在の位置、埼玉鳴門駅線と埼玉宮駅線の間の位置、埼玉宮駅線より南の位置の3つについて検討している。会派創新クラブ、秋岡博樹、観光しやすい街づくり。問い、JR 鳴門駅構内のコインロッカーが撤去され、複数の観光客から不便との声を聞いた。市として把握し、対応策は講じているのか。答え、観光客の荷物預け先の問題については、市でも把握しており、市からの働きかけにより、駅近くの店舗がアプリを活用した手荷物預かりサービスを提供している。また、定型宿泊施設へ先に手荷物を配送する手ぶら観光サービスの導入により、滞在時間の有効活用や回遊性の向上を図っている。今後も各サービスを広く周知するほか、 民間事業者の協力を得ながら利便性向上に努める。要望、3年に一度瀬戸内海の島々などで開催される瀬戸内国際芸術祭に東かがわ市が令和7年に初めて会場を設け、夏の開催期間だけで3万4000人を超える来場者があった。にぎわい創出の一つとして、本市も瀬戸内国際芸術祭への参加を要望する。災害時の情報配信ツールと情報難民解消。問い、発災時行動判断材料としての情報収集が不可欠であり、市民より SNS などを含めた情報収集ツールの多様化が求められているが、市の情報配信の整備及び取り組み状況は。答え、従来の市公式ウェブサイトや緊急情報メール配信サービスなどに加え、即時性や局地性のある情報を市公式 X や LINE を活用して配信している。また、災害の影響を受けにくいとされている FM ラジオ放送は、被災情報を収集する手段として有効であり、四国放送ラジオの FM 化について、市の広報誌を通じて周知を行うほか、デジタル何でも相談室で、ラジオが聞けるアプリ、RADIKO、ラジコのダウンロードに応対するなど、今後も情報伝達手段を確実に運用するための体制づくりや普及啓発を強化する。会派、新、令和なると、森江大蔵、災害関連死、救済を含む被災者支援、問い、条例改正により設置される災害弔慰金等支給審査会だが、災害関連死の認定を迅速に行える運用体制が必要ではないか。また、罹災証明書の申請は電子化されているが、交付は窓口または郵送であり、交付も含めて電子化する考えはあるのか。答え、災害弔慰金等支給審査会は、発災後に設置するが、平時より医師会や弁護士会などと調整するなど、発災後、速やかに移植できる体制を整える。罹災証明書交付など被災者支援に係る業務の迅速化などに向けて、デジタル技術による円滑化を図る。溶排水路に堆積した土砂の利活用。問い、溶排水路に堆積した土砂の浚渫は、防災の観点からも有効であり、定期的に浚渫しては、合わせて浚渫土の活用を検討してはどうか。答え、土砂の仮置き場の増設と定期的な浚渫を行う。さらに、浚渫土の安全で実用的な利活用について調査研究する。廃棄物処理行政について、問い、本市の焼却炉は老朽化しており、炉の修繕に伴い処理しきれないゴミの県外搬出の費用も高額である。一刻も早く本市の廃棄物処理行政を広域化して高効率な焼却炉を導入し、またはアリン海水処理など新技術導入を進めるべきではないか。答え、新たな廃棄物処理施設の整備については、適切な時期に議論を始めたい。また、広域化も視野に、他市町村の動向を注視し、新技術も研究する。会派、名工会、塩崎健二。鳴門駅周辺整備。問い、鳴門駅移転について問う。答え、まちづくりデザイン会議において、現在地からの移転を軸に検討を続けていくとの意見集約が図られており、令和8年度策定の基本計画において、都市構造上の合理性、利便性、鉄道施設の技術的視点、実効性、費用対効果などの検討を踏まえ、総合的に判断されていくと考えている。要望、鳴門駅移転は市全体に関わる課題であり、将来像を示し、市民と共有した上で慎重に進めることを要望する。若者の滞在促進。問い、 新潮社における中高生の利用実態とその活用について問う。答え、新潮社は中高生を含む多くの市民に利用されており、その実態を踏まえ、鳴門駅周辺整備に活用する考えであり、今後は利用者の声を反映し、ワークショップなどを通じた取り組みを進める。要望、若者をはじめ市民の声を丁寧に聞き、施策に反映するよう要望する。いじめ対応の実効性。問い、いじめ対応の迅速性、組織的な対応体制は。答え、事案ごとに状況が異なるため、一律の基準は難しいが、組織的に迅速な対応に努め、関係機関と連携しながら適切に対応していく。要望、対応のばらつきを防ぐため、一定の基準や時間軸の明確化を要望する。会派渦潮、東正則、市長の誠実性について。問い、企業誘致の取り組みについて問う。人口減少と若者流出が進む中、本市が将来にわたり持続的に発展していくためには、法人市民税や固定資産税といった基幹税収を安定的に確保するとともに、若者や子育て世代が安心して働き続けられる雇用環境を整備していくことが不可欠である。徳島県が推進するバッテリーバレー構想は、新たな産業集積を生み出す大きな契機であり、本市としても産業用地の確保などの主体的な関与が求められていると考える。これまで本市はどのような用地提案などを県に行ったのか。また、今後産業用地の確保や工業団地整備など、より踏み込んだ誘致戦略を進めていく考えはあるのか。市長の見解を伺いたい。答え、バッテリーバレー構想については、県が県内市町村の候補地を取りまとめ、関連企業に提案している。今後は県の誘致活動への動向など、連携を強化し、県が検討する産業団地造成について、本市での開発を要望する。また、地域への効用が大きい製造業の誘致について、企業立地奨励条例による固定資産税の減免などに加えて、新たに企業立地にかかる支援制度を検討する。意見、企業誘致関連予算は過去3年間で約2500万円から約900万円へ縮小し、進出企業数も各年度3社程度にとどまっている。また、100人規模の企業が撤退するのは、市が要望に応えられなかったからである。貴重な独自財源であるボートレース事業収益を未来への投資財源として位置づけ、将来税収を生む投資型財政運営へと転換するべき。企業誘致は単なる経済政策ではなく、若者の未来を作り、人口減少に立ち向かう政策である。四国の玄関口という地理的優位性を生かし、成長産業を呼び込み、若者が働き、暮らし、子育てできる町へ進化することを求める。会派、公明党、前田夏子、タクシーチケット導入と移動支援実証事業。問い、高齢者や交通弱者への移動支援として、タクシーチケット制度の導入についての考えと、令和7年12月から実施の大麻町移動支援実証事業の内容と、今後の本格運行に向けた検討状況は。答え、タクシーチケット導入については、効率的で効果的な実効性のある活用方法などについて、制度設計を進める。大麻町移動支援実証事業では、社会福祉法人などが運行を担う予約制の無料送迎を実施しており、住民の移動ニーズに対応した利便性向上に寄与している。今後は効果検証と関係者の意見を踏まえ本格運行を検討する。心の健康対策。問い、近年ストレスや環境変化で心の不調やうつ病が増加する中、本市の心の健康対策の現状と早期発見、予防対策のため、いつでも気軽にチェックできるシステム、心の体温計導入の考えは。答え、 健康ナルト21第3次計画に基づき、包括的な支援と各種研修会、講演会などで心の健康対策を継続的に実施している。心の体温計については、インターネットを活用したチェック方法などを紹介し、早期発見、予防に向けた相談環境整備を推進し、市民が生涯健康で心豊かな生活の実現に取り組む。オンライン出生届の導入。問い、出生数減少の中、出生届の負担軽減ニーズも高く、国はオンライン化を推進しているが、本市のオンライン出生届導入の見解は。答え、システムの連携などに課題があるが、令和9年に改善予定である。市民サービス向上のため、国の動向を注視し、早期に導入したい。個人質問、笠原翔吾。陸上風力発電について。問い、北灘町で計画されている陸上風力発電について、市民から災害リスクや農業・希少生物への影響を懸念する声が寄せられている。市が定めた風力発電、ゾーニングに逸脱する場合、計画の是正を求めるべきではないか。西日本豪雨級の災害を想定した対策や、農業被害発生時の保障体制を事業者に求めるべきではないか。コウノトリなど希少種保護のため、事故防止や監視体制強化を求めるべきではないか。市の認識を問う。答え、市は地元住民の理解が得られない中で事業を進めることは適当ではないと考えており、事業計画を精査しながら対応する。災害対策や農業被害防止については、関係法令の遵守と適切な対策を事業者に求める。鳥類への影響評価は、特に慎重かつ丁寧に実施することとし、令和6年6月に徳島県へ提出した意見書に記載した。要望、本事業は鳴門市の自然環境や農業、景観など将来に関わる重要な問題である。北灘町では反対の意思が示されており、市民の声を尊重することをお願いする。理解なき事業は適当ではないという立場を明確にし、市民の不安に寄り添った慎重な判断を求める。黒島博美、鳴門未来、渦潮教室について、問い、不登校や学校生活に不安を抱える児童、生徒を支援する教育支援センター、渦潮教室にて、給食の提供を検討してはどうか。答え、現在、渦潮教室では学校給食の提供を行っておらず、お昼をまたいで通給する場合は、昼食の持参、または近隣市小売店で昼食を購入するなどの対応を行っている。本教室に入給している児童、生徒の通給時間は、日によって異なるのが実情で、利用形態も個別的である。また、渦潮教室での学校給食提供は、必要食数の把握が困難であることや、学校給食衛生管理基準の遵守などを厳格な体制の下で実施する必要があるなどの課題がある。学校給食には、児童・生徒の食に関する正しい理解と正確な判断力を養うなど、教育上の目的もあるため、渦潮教室での学校給食提供については、先進自治体の事例などの調査を行い研究したい。要望、給食は子どもたちの栄養バランスを整え、食育や望ましい食習慣、地元食材への理解など、社会性を育むなど大切な取り組みである。発達特性があり、不登校を抱える児童・生徒の中には、こだわりや感覚過敏から偏食を抱える場合もあり、給食を通じて食べられる食材や献立の拡大につながる一助になるのではないか。給食の提供が困難であるならば、子どもたちの成長期に適切な内容のお弁当を配食するなどの対応をしてほしい。山下よし子、公明党。心身に障害のある方への就労支援。 問い、個別特性に応じた就労支援の現状と企業の受け入れ力強化及び定着支援の取り組みについて問う。答え、鳴門市障害者計画及び鳴門市障害福祉計画に基づき、関係機関との連携により就労支援に取り組んでいる。就労支援に携わる事業所は市内16カ所あり、約170名が利用。過去3年間で34名が一般就労へ移行し、定着率 91.2%。 定期的な面談やジョブコーチなどとの連携により定着支援を実施している。受け入れ企業の課題には福祉との連携強化で対応し、生活面も含めた一体的支援と賃金向上、優先調達などにより就労促進を図る。有害鳥獣対策の取り組み。問い、猟友会の体制や活動、捕獲実績及び有害鳥獣への今後の対策は。答え、猟友会は39人の会員で構成され、3班体制で箱罠や銃により対策を実施している。捕獲実績は猿が令和2年度の77頭から大型檻を導入した令和6年度には283頭へ増加。イノシシは400から800頭で推移している。今後は個体群管理、侵入防止、生息環境管理の3つの視点で対策を推進する。粗大ごみ及び小型家電、製品等の回収体制の充実。問い、渦潮ふれあい収集の利用状況、対象外の方の排出機会確保の取り組みについて問う。答え、渦潮ふれあい収集は70歳以上の方のみ世帯などを対象に自宅回収を実施し、令和6年度は44件、累計600件以上の利用がある。高齢世帯は約1万1000体へ増加し、需要は高まる一方、人員制約から対象拡大は困難である。持ち込みを基本とし、第二土曜や年末3日間の受け入れなどで排出機会を確保するほか、収集運搬許可業者の活用や連携民間事業者の回収も周知し、リュース・リサイクルの推進を図る。野田誠二、鳴門未来、大麻町のまちづくり。問い、歴史・文化的遺産がある大麻町は、これまで豊かな自然環境や地域の歴史・伝統文化を生かした魅力あるまちづくりが標榜されてきたが、歴史・文化的遺産が大麻町の発展に生かされなかった原因は、また今後のまちづくりの方向性は。答え、豊かな歴史・文化資源はこれまで交流人口の拡大に寄与してきた一方で、観光資源としての活用が中心であり、暮らしや経済などの多分野との連携が不十分であった。こうした課題に対応するため、大麻町未来づくり会議を設置した。地域全体の魅力向上や地域内循環の創出へと波及させる多角的なまちづくりについて検討を深めていきたい。坂東駅の改修。問い、坂東駅改修に向けての今後の課題は。答え、坂東駅の現状や整備に伴う課題について地域住民との情報共有が必要である。今後も駅の安全性や利便性に加え、将来的な維持管理における地域としての役割や関わり方の支援について、地域住民と連携するとともに、JR 四国との協議を通じ、実現可能で持続可能な坂東駅の在り方について検討する。行政による自治会支援の取り組み。問い、行政による自治会支援について現在どのような取り組みが行われているのか、また今後の支援強化についての考えは。答え、 自治会活動の充実と組織強化を図ることを目的とした地域づくり活性化補助金や住民交流イベントの開催を支援する地域づくり強化イベント活性化補助金を設けている。今後自治会の持続的な活動には若者世代によるまちづくりの主体的な参加を促進することが重要であり、若者の社会参画を広げる仕組みを構築するため、令和8年度をめどに仮称、若者条例の制定を検討する。岡要、創新クラブ。保育体制の維持強化。問い、年度途中入園などの課題を踏まえ、保育体制をどのように維持・強化するのか。答え、国の新たな子育て支援施策の実施に伴う保育人材の確保は厳しさを増しており、本市においても重要な課題と認識し、保育士確保策のさらなる充実について検討を図っていく。要望、年度途中入所が困難な場合も多く、復職を希望する保護者にとって将来設計に直結する深刻な課題である。民間施設の努力に委ねず、公立保育所が調査機能や受け皿として年度途中入所を積極的に受け入れることを要望する。学校給食について。問い、学校給食センターを民間委託したことによるメリットや課題は。答え、企業のノウハウを活用し、将来にわたり安定した学校給食を運営できる。民間委託は一般的に質の低下などが課題とされるが、献立作成や食材発注、検食、業務を市が行うため、質や美味しさが低下することはない。また、児童・生徒にアンケート調査を実施し、給食献立の施行や摂取状況などを把握しつつ、より安全安心で美味しい給食が提供できるよう努めている。要望、給食を単なる経費ではなく未来への投資と位置づけ、子どもの健やかな成長とともに給食を通じた地元企業の育成など、若者が地元で働き続けることができる環境づくりへつなげる視点を持ってほしい。小・中学生の学力について。問い、全国学力・学習状況調査結果で、小・中学校ともに全国・県位・平均を下回る教科がある。学力の課題をどう考えるのか。答え、本市の児童・生徒は小・中学校ともに知識及び技能はある程度身についているが、各力に課題がある。個別最適な学びに努めながら、各力などの育成を含めた学力向上を図る。三津義弘、名工会。道路管理、車道の安全確保。問い、市内の道路で横断歩道の白線が消えている場所、市役所や鳴門、大塚スポーツパーク周辺などで、歩道の街路樹が車道にせり出している場所、街路樹の根が歩道を盛り上げている場所、道路の凸凹など危険な場所が多くある。自転車レーンや歩道、車道の安全確保、舗装、補修の取り組みは。答え、道路の不具合は道レポの活用や職員の定期的なパトロールで状況把握を行い、危険性が高い箇所は市職員の修繕作業や業者委託による迅速な対応に努めている。令和8年度は工事予算を倍増したトリプル R プラス事業で集中的に舗装・補修に取り組む。小・中学生の自転車利用における安全確保。問い、小・中学生に対しヘルメット購入の補助、自転車保険加入の補助ができないか。答え、ヘルメット購入補助は例年鳴門市交通安全協会が小学3年生を対象に実施し、令和7年度は1人当たり2000円の補助をしている。自転車保険は PTA 連合会を通じて加入チラシを保護者に配布し、保険加入を促進している。すべての子どもたちがヘルメットを着用できる環境の実現に向けて啓発に努め、 ヘルメット及び保険の補助は他の自治体の状況も踏まえ調査研究する。指導、秋の神日出線の改良工事。問い、1期から3期事業区間が整備され、4期5期工事は完成していない。現在の進捗状況と今後の対応は。答え、国庫補助対象事業としての事業推進に向け、毎年度徳島県に整備計画を提出しているが、事業進捗が停滞している。地域の生活道路の役割や防災上の重要性を踏まえ、事業推進に取り組む。上田浩二、鳴門市まちづくりデザイン会議。問い、駅の高架や延伸案はコストを理由に除外し、会議で提示した駅を移設する3案の費用は、基本計画段階で示すとするのは、ダブルスタンダードではないか。自治体からの要望による駅移転の場合、一般的には市の全額負担となる。JR 四国との正式同意もなく、不同意となるリスクもある。まずは、谷通りの二車線化などの社会実験を実施するなど、比較・検証すべきではないか。答え、一般的に線路の延伸より短縮の方が事業費は小さく、総合的に勘案し、実現可能性が低いと判断し、延伸案などを除外した。駅移設にかかる事業費概算は検討を進める中で算定を行い、段階的に精緻化を図り、適宜公表説明する。JR 四国は会議の委員として参加している。また現在は技術的検討段階であり、JR 四国に正式な同意を求める状況にはない。谷通りの活用方法は会議でも議論しており、先進事例なども参考に検討する。大麻町未来づくり会議。問い、仮称。大麻町総合防災センターの指定管理候補者に、地元の共同事業体ではなく、県外事業者を選定した姿勢は、会議の目的である住民主体のまちづくりと矛盾する。ワークショップでの委員の提案も退け、事業者優先の姿勢が顕著では。また、大麻町における移動支援は、利用者が17名で約8割が市外への移動。税金を使って地域のお金を流出させるのではなく、市内循環バスなどへの制度見直しや、新規に出店する店舗との連携を実施するべき。答え、指定管理候補者は管理運営のノウハウなどを評価し、県外事業者を選定したが、実際の運用方法などは地元自治振興会の協力を得ながら方向性を決め、今後も地元自治振興会などと連携し、地域住民から親しまれる新たな拠点となるよう取り組む。移動支援事業は市民の生活基盤の確保が目的であり、必要に応じて移動先の見直しや選択肢の拡充を検討する。宅川康次、新令和鳴門。空き家対策について。問い、空き家対策の現状と新たな取り組みについて。答え、本市では空き家について評価項目判定表に基づき評価を行う。その評価の結果、特定空き家等に該当すると認められるものについて、建築士、司法書士、警察官などから構成される鳴門市特定空き家等対策審議会へ諮問し、専門的見地から審議・答申をいただいた上で、特定空き家等に認定している。認定した空き家などには必要に応じて所有者へ助言や指導を行い、改善されない場合には勧告を行い、固定資産税にかかる住宅特例が解除され、さらに違反した場合には50万円以下の過料の対象となる。それでも改善がなされない場合には最終的に代執行による除却を行うこととなる。今後も引き続き空き家除却の支援制度や空き家等管理活用支援法人をはじめとする民間団体との連携を一層強化し、 適正管理の促進や相談支援の充実など、実効性ある空き家対策を積極的に進めていく。企業誘致について、問い、企業誘致の支援状況と今後の方向性について、答え、本市へ新たに進出し、事業所を設置するため取得した固定資産の総額が1億円以上、地元雇用10人以上の要件を満たした事業所を省令事業所として指定している。指定された省令事業所は固定資産税が3年間全額免除、以後2年間は半額免除されるとともに、地元雇用1人につき20万円を雇用奨励金として交付している。今後も本市に進出した企業が事業継続し、事業拡大が図られるよう、固定資産税の減免をはじめとした経済的支援と関係機関などと連携した人材確保の支援などに取り組む。八木智子、鳴門未来、新スポーツ施設の整備。問い、現在どのような検討が進められており、今後どのようなスケジュールで議論が進んでいくのか。答え、新たに鳴門市新スポーツ施設検討委員会を立ち上げ、アクセスや敷地面積、着工時期、にぎわい創出などの面から候補地を再検討しており、令和7年度内をめどに建設予定地を決定したい。決定後は基本計画の策定を迅速に進めるとともに、計画のスムーズな進行を図ることで早期完成を目指して取り組み。学力向上への取り組み。問い。学制撤廃後の高校入試を見据え、鳴門の子どもたちが不利にならないために、どのような学力を身につけさせたいと考えているのか、また、学習環境や支援体制整備の方向性をどのように考えているのか。答え、学制が廃止されることを見据えて、個別最適な学びの充実を図りつつ、本市の子どもたち一人一人の学力の定着に努め、高校選択において自らの学力で希望の高校を選択できるよう、学力向上に取り組む。また、すべての子どもたちが安全で安心して学びに向かうことができる学習環境の整備に努める。支援体制としては、複数教員の配置によるチームティーチングの実施などに努める。期日前投票所の混雑解消対策。問い。令和7年11月の市長、市議会議員一般選挙の期日前投票所で混雑が発生した。今後の対策は、答え、窓口の増設、人員の増員など、円滑な執行に向け環境整備に努める。さらに、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の導入、各投票所の統廃合についても検討する。令和8年第2回定例会の日程。令和8年第2回定例会は、6月8日から6月26日までの19日間開催する予定です。6月8日月曜日、第2回定例会開会、予算決算委員会、9日火曜日、一般質問通告締め切り、15日月曜日、一般質問会派代表質問、16日火曜日、一般質問、個人質問、17日水曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、18日木曜日、総務文教委員会、19日金曜日、生活福祉委員会、22日月曜日、産業建設委員会、25日木曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、26日金曜日、第2回定例会閉会。ご意見箱、議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。次のいずれかの方法でご提出ください。1. 鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから、入力フォームに必要事項をご入力の上送信。2. 鳴門市役所本庁舎1階総合案内付近に設置している ご意見箱に投函してください。なお、ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。議会広報委員会委員長秋岡博樹、副委員長山下佳子、委員八木智子、東正則、上田浩二、森江大蔵、黒島博美、野田誠二、三津義博。編集後期第1回定例会では、新人議員全員が一般質問に臨み、それぞれの視点から市政への思いを届けました。市民の皆様により身近で開かれた議会を感じていただけるよう、広報委員会として今後も分かりやすい議会だよりづくりに努めてまいります。副委員長山下佳子。担当は中内美代子でした。